鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まずちょっと斉藤さんにお伺いしたいんですけど、列車の中で落とし物ってあります？今まで。
ああ、そうですね、落とし物というか忘れ物って言います
か、忘れ物です、ね、
やっぱり傘やりましたね。
ああ、そうですか、相当やりましたか。
そうですね、片手両手に出すかもしれないですね
そうですか、ああ、で私も考えてみたら、なんか落とし物とか忘れ物って
はい、
何やらかしたかなと思ってたんですが、あんまり実は記憶になくて、
はい、
いや記憶にないっていうことは落としたのも分からなかったかも
しれないそういう意味合いですね。
それで、でなんでこんな話したかというとですね、7月から、はい、JR 北海道で落とし物のこう検索サービスっていうのが、これ AI を活用したっていうのも本当に今風ですよね。でこれはですね、年間ですね、12万5000件の忘れ物があると。1年間ですよ、 JR 北海道だけで、
はい、
で、これをですね、一つ一つ社員の方がやってるのはちょっとなかなか難しいと、ということで今度チャットでですね、なんかそういう落とし物を探すというサービスを7月1日から始めますと。で、9時から22時までで、駅の中ですとか、それから列車の中で、預かった忘れ物を探しますというところなんですね。でこれらは詳しくはですね、JR 北海道の公式サイト内にアクセスしていただくと、いいそうです。でそれでせっかくだから調べてみました。これ JR 東だと思うんですけど、電車内の忘れ物ランキングっていうのがあって、
はい、
やっぱり1位は斉藤さんがよく忘れてた傘なんですね。ですね、やっぱり傘なんですね、はい、で2位が、袋類とか封筒類ですね。
はい、
なんかレジ袋だとかですね、
はい、
あとこう紙の袋ですね、と第3位が、財布、現金ですね。
それは大変だ。
ポケットに入れて何かやってるうちにこうスパッと忘れちゃうんですかね、はい、で珍しいものってたことで、カゴに入った昆虫とかですね、あと、まあ、これよく出てくるんですけど、入れ歯とかですね、
は
あと弓みたいとか出てくる、ね、何しに弓を使うのかは分からないですけど、まあ、こんなのがですね忘れ物にあります、まあ、本当に忘れ物は下列車とか駅でしたなと思ったら、やっぱまあ駅で、まあ、問い合わせした方がまずよろしいかと思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、観光入場券、昭和50年代から、まあ、平成の前期って言いますかね、はい、発行されたイラスト付き の記念入場券でこういうイラストですよっていうのを、ちょっと口で説明をしまして、はい、その続きです。
はい、
先週は根室本線で根室から新徳前だったんですけど、
はい、
まず今回釧網本線ですね、
はい、
北の方にちょっと上がっていこうと思うんですけど、まず釧路湿原駅ですね。でこれが釧路湿原駅開業記念ということで、多分これ昭和63年ですから JR 北海道になってからだと思うんですね。で特徴的なその釧路湿原駅と、それから湿原と、はい、あとそれから単調が描かれて、でその横にですね、 列車がイラストで書いてあるんです。これ多分キハ40だなっていう風にですね、思う。ちょっと可愛らしい列車がオレンジ色一色であるんですけど、はい、どうしても私この駅とか単調よりもこっちの列車の方に目が行っちゃうんです、はい、まあ、なかなか可愛い列車だなと思って見てました。でもう一枚、釧路湿原駅にまつわる入場券があって、でこれも JR 北海道で出したものですが、もうこれはもう駅そのものです。もう写真ですね、多分これ写真だと思うんですけど、はい、それが描かれています。で釧路湿原駅ってちょっとどういう見方なのかは私もよくわからないですけど、タンチョウがこう羽を広げている姿を模した、駅舎だということだったんですね、はい。じゃあ次がですね、シベチャまで、はい、飛びます。で今度シベチャ駅のこの観光入場券がですね、これはまあシベチャといえばまあ湿原ですよね。で湿原にいる、湿原、これトウロコなのかシラルトロコなのかはちょっと判別つかないですけど、うん、はい、そこのただこれ奥にメアカンダケとオアカンダケがあるので、なんかシラルトロコっぽいような感じなんですけど、まあ、そこに夕日の頃を、描かれて、おります。で次がですね、テシカカ駅ですね、まあ、現在のマシュ駅で、これ初期の頃はやっぱりマシュ湖ですね、はい、マシュ湖とで奥の方はこうなんかシャリだけなのかな、知床連山なのかな、これが描かれている、はい、ものがまず一つ。それから同じくマシュー湖とそれから小島がイラストで描かれて、ております。あと、まあ、マシュー湖でちょっと変わり種では雲海っていうんですかね、雲がこう、はい、湖にかかっているものがあります。で、マシュー駅に変わってからもやっぱりあるんですよね、マシュー湖のこれ写真なんですけど、やっぱりテシカガといえばやっぱりこうマシュー湖というようなことで、こういった、図柄になって、います。じゃあマシュー駅の次のはですね、この川湯駅ですね、はい、まあ、今の川湯温泉駅ってなったんですけど、川湯駅はもう硫黄山のオンパレードみたいな感じで、ね、硫黄山と、はい、そこからこう湧き出る湯気と、あとツツジですね、白ツツジ、これが描かれているのが、ですね、3パターンあるんですね、はあ、だからやっぱりずっとやっぱり川湯温泉駅というか川湯駅 の記念入場券というのはこのやっぱり硫黄山、うん、まあ、ここを非常にこう描いているというところですね。これもそうですね。で、ですね、ただちょっと違うのが、川湯駅から川湯温泉駅に、はい、1988年に JR 北海道になってからなったんですけど、これだけちょっと違って、はい、駅舎が、まあ、それはそうですよね、駅名改称の記念なので駅舎が描かれてないと何なんだっていうことなんですけど、駅舎とあとやっぱりバックに見える硫黄山と、はい、それからまた先ほどの釧路湿原駅じゃないですけど、やっぱりオレンジ色のキハ40がポツンと描かれていると、まあ、そういう記念入場券が あります。で、川湯が以上で、次がですね、一山越えて緑っていう駅になるんですけど、はい、ここもですね、記念入場券が発売をされて、います。で裏の説明書きを見るとですね、これは平成元年ですか、 JR 北海道になってから4月29日に発行されているんですね、はい、どうです皆さん、4月29日って何の日か、緑の日なんですよね、はい、この時は、はい、だから緑の日なんで緑の駅で入場券をこれ発行したっていう、だから図柄が浦摩州と、それから全体的には緑の、森ですね、はい、こういったものが描かれたものですね。これは非常にレアでないかなというふうに、思います。で次がですね、緑の駅を過ぎると今度はシャリまで一気に飛びます、はい、現在の知床シャリっていう駅になってるんですけど、このシャリ駅がですね、これが ぱり知床半島のところにあるウトロ港とそれから知床連山、はい、これが2種類ほど、うん、発行されて、います。で同じくですね、JR 北海道発足、5周年記念で、斜里駅が発行したのが、これ写真ですね、斜里岳をバックに走る、キハ54っていう、はい、もうこれも撮影としては定番で、この時は快速知床っていう列車が走ってたんですけど、まあ、今知床摩周号というんですけど、はい、これが走ってたところを写した、写真です。次は斜里駅を終わって今度北浜ですね、よく流氷というかオホーツク海岸に一番近い駅、まあ、これはもちろん流氷も描かれていて、であそこは原生海も近いので、はい、いろんな花が、私は植物弱いものですから何の花かって言われても全く分からないですけど、花ですから夏の、はい、花畑、それと冬の流氷、そして、白鳥、まあ、こういったのが描かれて、います。で次がですね、網走ですね、で網走はやっぱり流氷と、それから北海道の花の浜ナス、この辺が描かれて、います。で今度網走の先ですね、今度釧網線からちょっと脱しまして、今度関北本線という旭川の方に向かっていくとですね、はい、まず美幌ですね、はい、美幌駅がですね2種類あるんですけど、やっぱりいずれも美幌峠から眺めた屈斜路湖をですね、はい、でちょっと面白いのが、なんかイラストがその屈斜路湖の横にちょっと書いてあって、会えるかなクッシーみたいな、
お
懐かしいな、クッシー
と、ね、いましたね、いましたね、というかありましたね、
ありました、ありました、いやもしかしたら本当にいるのかもしれないですけど
失礼します。
それでこのイラスト面白いのがですね、この、まあ、クッシーと思われるイラストの怪獣が、はい、子供と握手してるんですよね。
お
すごいフレンドリーなクッシー。あ、これはこういうのはなんかいいなと。でちなみにこの入場券が発行されたのはですね、昭和62年、8月6日っていうふうに書いてますから、これ JR になってからですね。でもう一枚、同じような時に発行されたのもやっぱり美幌峠から望む屈斜路湖と。なんか釧路に住んでると美幌峠って手鹿が町なのかなと思ったら、あそこはやっぱり、まあ、美幌峠だから当たり前なんですけど美幌町なんですね。で美幌町の観光名所として、はい、やっぱり美幌峠から望む屈斜路湖はやっぱり非常に、観光スポットとして有名なとこですよというとこですね。で次がですね、ずっと飛んでちょっと北見とかないですけど、遠軽町って遠軽駅って、はい、まあ、あるんですけど、でここの120円だから多分昭和50年代だと思うんですけど、183系っていう新型特急オホーツクっていうのが運転記念でこれ出したもので、はい、まあ、183系って前回もいろいろと出てきたんですけど、以前はその82系っていう特急が僕らがこう小さい時に走ってたのが、やっぱり老朽化で変えなきゃならないっていうことで新しく出てきたのがこの183系っていう、ちょっといかつい顔をした、
はい、
車両だったんですけど、これでこう札幌と網走を結ぶ特急オホーツクっていうのが走り始めた時に記念して、運転をされたものですね。でオホーツクはちょっと最近ね、最近というか今でも関北本線で走ってますけど、ちょっと本数が減ったりとかして、はい、まあ、なかなか大変なんですけど、まあ、この時は本当国鉄色の183系がちゃんと描かれている写真でした。で、関北本線で持ってるのはこういう私ここだけ で最後はですね、もう今なくなっちゃったんですけど、しべつ線って志別茶から、はい、ずっと東の方行って根室志別、
はい、
そして、中志別、その途中の中志別からあっとこまで出てた時に根室志別駅でやっぱりこう、はい、入場券が発行されてたんですね。でこれ全部志別町のもので、まず1枚目がですね、北海シマエビ漁の歌セブン、これはもう、はい、つけ半島とかで超有名なんですけど、 まあ、これが描かれているのと、あとトドワラですね、
はい、
であと白鳥、これが描かれているのがまず一つと、それからあのやっぱりまあトドワラと、あと流氷なんでしょうかね、ここで描かれているもの、そしてもう一枚が、多分これ野付けだと思うんですけど、で向こうに見える島影が、これ多分知床連山なのか、
はい、
その国後島なのかがちょっと判然としないんですけど、うん、であと猛禽類っていうかワシさんが一羽、
はい、
大きく映ってるんですが、これもですね、私ちょっと鳥、ちょっと本当最近自信がないですけど、オジロワシなのかそれともオオワシなのかがちょっと分かんないですけどまあ大きな鳥が描かれているというような、記念入場券が、ありましたね。でこれが、まあ、私の、まだあるんですよ、札幌周辺だとか、はい、で先週と今週にご紹介したのは、この硬券っていう硬い入場券だけを紹介したんですけど、はい、その他にもちょっと大きめの、なんですかね、こう、ちょっとスマホと同じぐらいのような、はい、こうふにゃふにゃの記念入場券もあって、でそれはやっぱり大きいので、まあ、いろんな写真とかイラストが描かれたものもあって、それはまた今度また別に、はい、ご紹介したいと思うんですけど、まず今回は硬い硬券の、入場券をちょっと紹介させていただきました。でこれで今これ説明してですね、ちょっと思い出したのが、昔改札口っていうか、まあ、今ほとんど硬券っていうそういう切符の概念が全くないので、もう全部自動販売機か、
はい、
それともマルスで発行されてる券なんですけど、昔はこういう硬い切符がこう束になってて、
はい、
駅員さんがこう探してこうビュッと引っ張って、
はい、
で日付印っていうか、そのカシャカシャカシャっとこう、これ、ダッチングマシンっていうんですけど、それでこう日付をこう印字して、
はい、
でお客さんにはいよって渡してお金をもらって、でお客さんはそれを持って改札口行くと、
はい、
そのハサミを入れるって言うんですけど、
はい、
この駅によって形が違ってて、うん、っていうのがまあ一般的だったんですけど、もう今そういうのがなくて、
はい、
釧路駅とかだったら、まあ、下手したら自動改札機なんで、
はい、
まあ、ないし、それからあと厚岸とかそういう自動改札機がないところは今スタンプなんですよね、うんうん、いやそのハサミでカチャカチャってやってパチンと切れるのがなかなかないんで、はい、まあなんかまあ、我が家にはそのハサミがなぜか2丁ほどあるんですけど、なんか懐かしい、なんか今この、記念入場券の話してたら、なんか昔そういうことやってたなっていうのはすごく読み返ってきました、まあ、今度はですね、この紙のペラペラの今度記念入場券も今度いつの日か話したいと思うんですけど、でその、まあ、切符の、まあ、そうですよ、今度切符も国鉄時代の、なぜか見本の切符が我が家にあるんですね。でこれは、うん、普通のなんですかね、どっからどこまでとかっていう他に、
はい、
周遊券っていうのがあって、
あ、なるほど、はい、
だとかですね、あとナイスミディパスとかですね、まあ、今ないですよこれ、確かに女性3人組が一緒に旅行すれば、
はい、
格安でなんか回れるみたいな、はい、今のフルムーンパスの女性版みたいな、はい、あとなんかスキー切符とかですね、
はい、はい、
だからそういう切符のなんか見本もなんか我が家にあるんですよね、
企画ものですね、
企画ものですね、はい、なので今度そういったこうちょっと切符の話も、
はい、
時折ちょっとしていきたいと思いますので、まあ、あとなんかリクエストがあればまた全部が全部叶えられるわけじゃないですけど、また番組にメールで寄せていただければと思います。
今週の鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手は今週もメインナビゲーターは鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。